マクエストレディオ
先読みシネマ情報スペシャル。先読みシネマ情報スペシャル。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は旧グッケンハイム邸裏長屋の監督脚本を務められました前田美香さんと、この作品で録音を担当されましたチョ・ナヨンさんにスタジオにお越しいただきました。お二人こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは、前田監督、
はい、
去年の6月にこの旧グッケンハイム邸裏長屋、神戸で公開ということでシネマクエストラジオにも来ていただきましたよね。
はい、1年前はありがとうございました。
ありがとうございます。何か喋り足りなかったのでしょうか監督。
もっとお話しさせてくれということで来させていただきました、
は
い、
ライスパン来ましたけど、ね、何やら素敵な、ね、ニュースがあるということで今日は再び登場してくださるということです。そして旧グッケンハイム邸裏長屋で録音を担当されましたチョ・ナヨン、
はい、
私はチョ・ナと呼んでますけれども、はい、はシネマクエストラジオには以前映画スマ水、神戸にありますスマ海浜水族園を舞台にした、作品の撮影監督として出演されましたよ ね、
ね、はい、その時はそうでしたね。
そうですよね、
はい、
でこの今回ご紹介改めてご紹介する旧グッケンハイム邸裏長屋では録音を担当されたと、
はい、
いうことなんですね。
撮影から録音まで何でも、はい、
マルチタレント、映画界のマルチタレントです
ね。ありがとうございます。
前田監督、お二人はもともと親しいんですか？あ、
そうなんですよ。実は神戸芸術工科大学の同級生で、
う
ん、
ほうほうほうほう、
一緒に大学時代映画の制作を学んでた仲間なんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
マスクしてるとなんだか目元が似てるわと思ってそのあたりから来るのかしら。じゃあもう学生時代からそれこそ将来はこんな映画が撮りたいねとか今こんな作品を撮ろうと思ってるんだということをこう刺激し合いながら切磋琢磨してきた、まあ、同級生仲間。
そうですね、
そうですね、
そういう話してましたね。
でも実際に、まあ、今回は、前田美香さんが脚本と監督を務められてこういう作品を撮りたいんだという時にチョナにお声をかけたっていうことですか？
そうなんです、この旧グッケンハイム邸裏長屋を、うん、制作自主制作したんですけども、
はい、
神戸芸術工科大学を卒業して結構だいぶ経つんですけど、
はい、
ずっと卒業後も映画を作りたいと思っていて、
うん、
で卒業した後もチョナヨンさんとは
みんなチョナって言ってもらいましょうか。、はい、一応チョナヨンなんですけどここからはチョナで行かせてもらいましょうね、うん、
でチョナさんとはかなり親しく定期的に会うお友達だったんですね、
うんうん、
で卒業してからも私映画撮りたいんだよねっていう話を、まあ、ずっとしていて、
うん、
で本作は神戸芸術工科大学の、まあ、卒業生とか、まあ、教員の方とかに協力していただいて、うん、まあ、作らせていただいたんですけど、
はい、
まあ、もちろんその中に、まあ、コアなメンバーとして、
うん、
チョナさんに入っていただいて、今回は録音を担当していただいて撮影が終わった後は、
はい、
静音作業って言って音をきれいにする作業が編集の段階であるんですけど、
うん、
も
う
それもお願いして2人で夜な夜な作業をしました。その説はありがとう。いやいやこの場を借りて。
じゃあ実際にその学生時代にこんな作品が撮りたいねとか自分たちが撮った作品をより多くの人に映画館で見てもらいたいねと夢を語り合っていた夢を叶える時にこう助け合い、
そうですね、
一緒に作り上げたわけですね。
それこそ私が神戸芸術工科大学の4年生の時に卒業制作、
うん、
まあ、卒業論文のようなものがあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、芸術系の大学なので作品を作って卒業するんですが、
うん、
その時の作品には録音のスタッフとしてだけでなくチョナさんには出演までしていただいて、
なんとそうなんですか。
もうその時からずっとそばにいてくださってます。
へー、
言ってました、ね、
またありがとう。
若きチョナが映ってます。
はい、
ちょっと 一度見させていただきたいものですね。
ぜひ
鑑賞会をね設けたいと思いますけど、
ね、
じゃあ長男はそのこの、まあ、学生生活を一緒に過ごした前田さんにこういう作品を撮りたいんだって相談を受けた時はどんな気持ちだったんですか？
そうですね、あの2人ともやっぱりこう働き盛りっていうかもう、うんうん、もう仕事仕事ばっかりで日々を過ごしていた中で、でもやっぱ撮りたいんだよねっていうのを、はい、実はこの、実際撮るまで2年ぐらいかかってりましたよね。
そうですね、
最初の初案から、
あ、こういうのを撮りたいんだっていう思いが形づいてから
実際に結構時間がかかりました。
うん、でも本当に、まあ、最初の案、はい、あのが出てからすごい本当に面白かったので、ただ日々のこの業務をこうでこなしていってたら、
生きていくために仕事もしなきゃいけないし、そうそうそう、生活していくためにとかもいろいろある中で、うん、ものづくりの時間に学生の時ほどはかけれないっていうのも実際ありますよね。
そうだったんですけど、まあ、私もそうなんですが、その一緒に住んでる住民のこう今回出てる登場人物の皆さんが、うんうん、前田監督もこれは撮るべきや、これは撮ろうぜっていうので、みんながもう人を押し人を押し背中を押して、うんうんうん、踏み込むことができたっていうので、いや、その勇気を持ってくれたのは非常に私としてはありがたい、うん、ありがたかったなって今に思えば。
なるほど、はい、最初に芯となる核となる部分のやりたいんだこういうものっていう部分は前田美香さんが、まあ、脚本を書いて監督としてイメージは作ったけれども、映画って一人では作れないので、それを作り上げる、ぜひ作ろう、私にできることはするからっていう周りがあったから出来上がったっていう、
まさに
ですよね。
そうですね、あのこの旧グッケンハムテウラナガヤは、あの神戸市垂水区にある、あの塩屋っていう町があるんですけども、うん、旧グッケンハムテって実際に築100年の洋館があって、
はい、
その裏手に同じ敷地内に本当に長屋が建ってるんですね、
うんうん、
まあ、今時で言うとシェアハウスなんですけども、
はい、
まあ、実際にあるシェアハウスを、まあ、創作として、まあ、物語にしてるんですけど、うん、まあ、実際私もそこに8年住んでいて、で、あの
すごい、
チョナスさんはお友達だったので、うん、あの泊まりに来てもらったりとか、
あ、そうか、
はい、実際にでここで、あの、うんうん、映画を撮りたいんだよみたいな具体的な相談とかも、うん、もうずっとチョナさんにはしていて、場所も分かった上で応援してくれたっていう感じでしたね。
え、私作品見てるので今なんか作品の中の話を聞いてるようなぐらい本当にあの作品に出てくるグッケンハイムって裏長屋に住んでいる人と同じ立ち位置に前田監督がいて、で、あのこのね、うん、作品の中でも裏長屋の住人を訪ねてくる、外から訪ねてくる人たちもいるじゃないですか、
はいはい、
そしてチョナは美味しいもの食べに行ったり一緒に音楽楽しんだり、
そうです、
言っていたわけです。
そうですね、はい、そうです、そうです。その時に確か聞いたのが、みんながあのグケハイム店に住んでいるので、
うん、
あ、裏長屋に住んでいるので、その、え、これって面白いエピソードなんだっていうのを本当は分かってなかった。
自身が住んでいるから、
そう、うんうんうん、で私、うん、その話めちゃくちゃ面白いんやけどって言ったら、うん、これ外の人からしたらこれおもろいんやっていうので、
うんうんうん、
あ、それちょっといただくいただくっていうので
いただくいただく、いいですね。
そう、なんかそういう話し合いが面白かったな、面白かったですね。
そうですね、なんかあのこの作品、ちょっと中盤で、
うん、
あの雰囲気が変わるんですけど、ちょっとあえてちょっとこう、まあ、何かを気配を感じるような、
うん、
シーンを入れてるんですけど、
はい、
それはもうチョナさん の、うん、あの一言がかなりアドバイスで聞いていて、私はもう住んでいたので、
うんうん、
かなりそう新鮮さがあまりなかったんですよね、
日常の一部、
はい、うんうんうん、そうだったんですけど、チョナさんが深夜にお手洗いに行くときに、
はい、ほうほうほう、
洋館って怖いよねって
言って、あ、なるほど、
うんうんうん、出た時に私はもう全くそんな気持ちがない、まあ、お家なんで、
はいはいはい、
自分家なんで怖いとかも一切思ったことなかったんですけど、
うん、
そうやって言われたことでハッとして、なんかそういった一般の方が思う洋館のイメージみたいなのもアイデアとして脚本に盛り込もうというか、そういったのはかなり助けられました。
今思えばめちゃくちゃ失礼なことを言ってますね
でもね、
そんなことない、
映画の中で そのねちょっとこう雰囲気が変わった後はもうその洋館の端々に神経が行くんですよ。それはねあの悪い意味だけじゃなくって、うん、あのそれこそあのジブリの世界に出てくるみたいな目を凝らすといろんなこう魂やこうなんかこう輝きが見えるんじゃないかっていう、うん、それぐらい魅力的なね、
はい、
長屋のこう空気感みたいなものがあるので、いやじゃあちょっとストーリーとか、まあ、作り上げていく時のいろんなお話をこの後も詳しく聞いていきたいと思います。今日はですね先読みシネマ情報スペシャルということで、後半も監督脚本を務められた前田美香さんと録音担当されましたジョー・ナヨンさんに旧グッケンハイム邸裏長屋のお話を伺っていきますよ。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、さあ今夜のシネマクエストラジオは、去年6月にシネリーブル神戸で上映されまして、話題が話題を呼び、うちでももっとあの人にももっと見せたいんだという大盛況で、この度全国順次公開が決まりました。旧グッケンハイム邸裏長屋、こちらの作品の監督脚本を務められました前田美香さんと録音を担当されましたジョー・ナヨンさんにスタジオにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
もうあの嬉しいお話で、すごく見た方の反響が大きくて全国公開が決まったということなので、
はい、
まあ、見逃したという方もね、はい、去年この番組聞いてて気になってたんだという方にも改めてどんな作品なのかというあたりもね、あの伝えていけたらいいなと思うんですけど、そもそも前田監督はまあ住民でいらっしゃって、そこのこう魅力をどうして映画にしようと思われたんですか？
最初は、洋館と、まあ、塩屋の、まあ、空気感っていうのがすごく、まあ、好きで、
うん、
あの私もともと神戸生まれ、神戸育ちでずっと神戸にいるんですけど、
はい、
あの塩屋という町にちょっと訪れたことが実はなかったんですね、
うんうんうんうん、
で大人になって、社会人になってから住み始めて、まあ、塩屋の魅力に、まあ、遅いんですけど気づいたっていう感じで、
はい、
何かあの写真であるとかこの風景を残しておきたいなって思ったのがきっかけだったんですけど、それとは別にやはり神戸芸術工科大学で映画の制作を学んで、
はい、
卒業しても映画を作り続けたいっていう気持ちもまた別にあって、でじゃあそのこの塩屋の旧グッケンハイム邸の風景をなんかこう残しておきたいなっていう気持ちと、映画を作りたいっていう気持ちをこう合わせてみたらどうかなって思って、
いや嬉しそうにしゃべるのね合わせてみたらどうかなと思ってね、うん、
で旧グッケンハイム邸を、まあ、舞台に、
うん、
映画をもう脚本を書いて撮りたいっていうのが本当、うん、きっかけですね。
でもまあたくさんの住人の方や、まあ、そこに訪れる方も含めて、まあ、群像劇になってるわけですけど、いろんなキャラクターの人たちが個性豊かな人たちが個性豊かな裏長屋に集まってくるとなると、はい、これ脚本ものすごく大変な気がするんですけど、
もともとこのエピソードは結構元ネタが多くて、私が実際に、まあ、当時まあ6年ぐらい、まあ、実際も8年住んだんですけど、
うん、
まあ、作り始めたり脚本を書いてるって、まあ、5、6年の間に自分が経験したこととか、
はい、
実際に住んでいた人を、まあ、ちょっと、まあ、脚色したような、まあ、モデルにして脚色したっていうキャラクターも結構いて、
うんうんうんうん、
なので、まあ、そういった一つ一つ、まあ、今回の、62分の作品なんですけど、
はい、
結構、短編のようなものが3つくっついてるような話になってるんですね、
うんうん、
でただ全体的に見るとちょっとつながってるっていう作りになってるんですけど、まあ、一つ一つのエピソードが、まあ、実体験に結構基づいていて、しかも出演している方も当時一緒に住んでた子も出てくれたので、
はい、
なんか空気感っていうのが本当になんていうかこう地続きの神戸の風景という感じなのかなって思います。
確かにそうですよね。その 風景に溶け込んでいるけれども引き立っているっていうところで言うと、まあ、このお話に合う場所を探して、このお話に合う人を探してというのではなく、形がある中で物語を見つけて映画化していくっていう、その作り方っていうのがすごく色味としてよく出てるなっていうのはありますよね。
ただ脚本が難しかったんじゃないか、はい、っていうことだったんですけど、うんうんうん、実際起こったことをただ文字で起こしても、
はい、
あんまりこうしっくりこなかったりとか、うん、とてもキャラクターの濃い方を、実際の方をさらに濃くして面白くしてやれっていう感じで書いても、うんうん、なんかいまいち良くないかなって思いながらも、一回できたものを長男さんにまあ、お友達だったのでたびたび相談、こんな話考えてるとか、脚本ができたってこういろいろこう相談で逐一見せてたんですね。
なるほど。
やっぱ友達なのでかなり辛辣な意見をいただいて、
愛のあるストレートな意見ですよね。存じ上げております。
はい、この流れだと納得できないなとか、面白くない、
ちょっと物まで入りましたね
それはだけど、かなりそのエピソード、アドバイスがかなり反映されて、
うんうん、
とてもこう一人で考えているだけだとこう見えなかったところをすごく指摘してくれた。
あ、なるほど。トイレに行くのが怖いみたいな、はい、客観的な目線がそうです、ね、アドバイザーとして入っていったわけですね。
ちょっと、まあ、ネタバレにならない程度になんですけど、うん、ズッキーというキャラクターがいるんですけども、はい、ズッキーが、まあ、冒頭で彼氏とちょっといざこざみたいな、あんまりいい雰囲気じゃなくなるんですね、
うんうんうん、
でその子最初、私の中ではそのまま終わる、特にそれに触れずに終わるっていう話だったんですけど、
うんうん、
チョナさんがもうそれはズッキーがかわいそうすぎるし納得できないって言ってくれたことで、うんうんうん、セッションのシーンに、
はい、
ちょっとズッキーの変化が分かるシーンを入れたんですよね、
うん、
でもそれは私の中でもズッキーというキャラクターをすごくこう、
はい、
落とし込めたというか、物語にちゃんと生かされたなって思えたので、うん、もう本当にありがとう、ね、
でもシーンはズッキーが近くなりました。
あ、嬉しいです。
その遠くに住んでるズッキーという人って見ていたのが、シーンでズッキーと親しくなれた感じがしました。
ありがとうございます。チョナのおかげでで
も確かにその映画作りをするときに、自分というものから見えてるものと、それからその見えてる作ってるものを客観的に観客として見た時の目線みたいなものを一人で全て持つのが難しい時とかに、その学生時代に映画作りを共に過ごしたメンバーとかがいるっていうのとか、チームがあるっていうのはすごく宝物ですよね。
はい、本当心強いですね、こうしてそばにいてくれるのは、
うん、
で実際脚本もすごく力になってくれたんですけど、はい、実際の撮影の時は録音担当として、
うん、
マイクをつけたり、役者さんにマイクをつけたり、はい、音を拾ったりするのを、かなり低予算映画なので、
うん、
スタッフがあまりいない中すごく奮闘、もちろん本職でお仕事してる中ですごく頑張ってくれて、本当にね、何人も出演する、
たくさんありましたね。マイクの本数もこれまでやってきた中で一番多かったりして、
画面の中に登場人物が多すぎて、
確かに
録音部さんはかなり大変だった
そんな目線で見たことないですけれども、今その話聞いて見返したらちょっとチョナって思いながら、もう一人の出演者として涙がコロッとこぼれそうですよね。
チョナほぼ一人で、まあ、もちろん後輩の子とか、はい、お手伝いはもちろんいたんです、してくれた方はいたんですけど、
うんうん、
もう本当チョナの一人の力で頑張ってくれたっていうところが大きいですね。
この作品はね、その登場人物もすごく多くて、もちろんマイクの数も多くなるぐらい人物は多いんですけど、お話を聞いていると作り手も含めた群像劇になっているんだなっていう、観客席にいても隣に座ってる人や自分の後ろにいる映画の作り手も全て群像劇だと思って楽しめるんだなって思うと、去年見に行った方もぜひもう一度その部分をね、
はい、
温かみをより感じてもらえそうですよね。
ぜひなんか 何度も 見たいとか、なんか新しい発見があるとかですね、思っていただけたらすごく嬉しいなと思います。
あ、ジュノはね、その前田監督の今までのものづくりとか、このちょっとおっとりとした人柄とかね、よく知っていると思いますけど、はい、この作品が出来上がってたくさんの人に今届いていますけど、どのように思っていますか？
いや、そうですね、いや、まず一緒に、まあ、あの他にも OB いるんですけれども、うん、まずこうやってみんな卒業してからまた一つ作品を一緒に作ったっていうのが一番嬉しかったんですよね、
うんうん、
でそれプラス、まあ、神戸のみならずこうやってこうで、この全国の公開っていうのも本当に頑張ったんだと思うんですよ、
はい、
これは神戸での反響が良かったからできたのももちろんあったと思うんですけれども、うん、多分この公開ができるまでたくさん努力してきたと思うんですね、
うん、
あの、
うん、
監督もそうですし、
はい、
宣伝担当の方もそうなんですけれども、まずはそうやってたくさんの方に見ていただけるんだっていうのが一番嬉しかったのは、うん、一番嬉しいですね。いつもだったら神戸だけで終わるとか、
はい、
まあ、すますみそうなんですけれども、うん、本当はもっともっと見ていただきたいですし、
うん、
はい、でその辺ではすごいもう仕事もある中、うん、頑張ってくれてありがとうっていうのはありますね
こちらこそありがとう。
あ、なるほどね。監督は、まあ、友であるジュノからもそんな意見が出ましたけど、今回ね、全国順次公開、4月8日より明日からね、テアトル新宿ほかで全国順次公開となりますけれども、いかがですか？
本当に東京風切りに全国で公開していただける劇場さんが次々と手を挙げてくださったのは本当に、まあ、感無量で、
うん、
まあ、神戸のその本当に小さな塩屋の一部の長屋という中で、私の、育った神戸芸術工科大学の仲間たちと一緒に住んでた子たちと、うん、本当ミニマムに作ったものがこうしてこう全国に広がってるっていうのがとても本当に嬉しいですね。あと4月の9日には、
はいはい、
神戸芸術工科大学 の先生されてる石井学龍監督、
はい、
私ゼミ生で、
うん、
ジョナさんと一緒に映画の学んだ先生と、
あ、お二人の恩師でもある監督、ね、
はい、うん、と東京でトークイベントさせていただくことになったので、
出世されたわね
先生と一緒に舞台に立てるなんてと、また今からちょっとドキドキワクワクしています。
なるほど。この旧グッケンハイム、グッケンハイム邸裏長屋という作品は群像劇でもあるんですけど、最初におっしゃられてたその塩屋という町の魅力に、まあ、取りつかれて残したいという思いが強かったと言われるように、はい、私最後の風景をね、塩屋の風景を撮っている時に、
はい、あ、
最後の主人公はこの風景なんだっていう、群像劇としてきっちり塩屋の町が立つっていう、この絵にたどり着くまでこの愛おしい物語があったんだと思えて、で全国の人に見てもらえるっていうことは、塩屋かという町がある神戸に行ってみたいと思ってもらえる、
うんうん、
すごいいいきっかけになる作品だと思うので、
ぜひそう思っていただきたいですね。まあ、神戸の塩屋の町が素敵だなとか、明石海峡橋の見える神戸ちょっと西側の、
はい、
行ってみたいなって思ってもらえたらとっても嬉しいです。
本当にぜひ、じゃあ3人でまた散歩でも行きましょう。
行きましょう。
ぜひ坂が多いのでスニーカーで。
そうです
ね、涼しい時期に。
そうですね。ということでですね、この度4月8日よりテアトル新宿ほか全国順次公開が決まりました、神戸の塩屋で撮影した旧グッケンハイム邸裏長屋、監督脚本前田美香さん、録音担当されました張奈央さんにお話を伺いしました。お二人本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ